不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。ということでオフィス関西の西田さんと前田プランニングオフィスの前田さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10月に入りましたが、入りましたがといっても別に相続に関して季節は関係ないんですよね。
関係ないですね、はい、
今じゃもう四六時中相続は問題になっていると、
はいはい、あの季節的にお亡くなりになる方が増えるシーズンはありますけどね。暑い時と寒い時とか。
そうですよね、季節が極端に動く時ですよね、
はい、そうですね、うん、はい、
そういう時にはでもやっぱり相談は来るんですか。
それより前から来るんですよね。その前か後ですね、はい、
終わってどれだけかしてからっていう。
そうですね、落ち着いてから、まあ、四十九日終わってからみたいなのは多いです。最近ちょっと早くなりましたからね、四十九日まで待てないっていうのが多いですよね。
あ、はい、まあ、確かに相続放棄とか考えれば四十九日待ってたらえらいことになりますよね、は
い、待ってる日がないんですよね、はい、3ヶ月以内ですから、
うん、今現状はこう相続に関することはどんなお話がありますか。は
い
は
い、あのね、いろんな相談があるんですけども、はい、例えばこんな話があります。まず何て言うんだろう、基礎控除の範囲がありまして、はい、3000万円プラス1人当たり600万かける人数ということになりますよね。で、それ相続税がかかるかかからないかギリギリっていう方の相談って結構多いんですよ。
まあ、ちょっと分かりにくいからこそ相談をされるっていうのもあるんでしょうね。
はいはい、
そうですよね、うん、
はい、それでそういう時に税理士さんに、税理士さん、なんていうかな、こうやって提携税理士さんいますんでご紹介して相談されますかっていうんですけども、税理士さんにそれ払要するに申告してもらうと税理士さんの報酬が高いと。で、そのまま自分でやって追徴来たら追徴払った分だけの方がいいんじゃないかというね、あるんですね。そういうことがあるんですよ。まあ、確かにそうなんだけども税理士さんの目で見れば税金がもっと安くなるとか、評価を落とす方法があるとか、いろいろ方法があると思うんですよね。であれば税理士さんに相談すればいいんじゃないかっていう話をするんですけども、税理士さんの報酬が高いんじゃないかとかで、こういうケースで相見積もり取られる方ってあるんですよね。
へえ、
まずは税理士さんの相見積もり取られまして、
そういうのあるんだ。
ありますよ。
いや、はい、家建てるときとかさ、はいはい、車買うときとか、はい、こういうんだったら分かりますけど、
はい、
税理士さんでも相見積もられちゃったりするんですか。
あるんですよ、費用の相見積もりをね。今やっぱり世の中が相見積もりを取って要するにその一番安いところに頼めばいいという風潮がありますので、で次ね、司法書士さんに、相続登記するのにいくらぐらいかかるかですよね。で、まあ、司法書士さんは報酬っていうのを高橋が言ってるんですよ。まあ、大体ほぼその3万から5万とか6万ぐらいだと登録免許税であるとか、もう付帯業務があるときに付帯業務のものがあるんですけども、でこれもお見積もり問われたりするケースなんですよね。でところがここでちょっと問題があったのが、司法書士さんで司法書士さんだけで土地価格調査事務所を併設していないところっていうのは、未登記物件の登記の話しないんですよね。
ほう
と言いますか、我々は不動産業でやっておりますから、売買するときに未登記物件というのは売れにくいから、うんうん、相続登記するときに一緒に登記してくださいねという話をするんですよね、うんうん、ところが司法書士さんというのは司法書士だけでやってると面倒、はい、くさいのと、土地価格調査権が絡んできますので、お客さんのために費用を安く上げるという意味もあって、じゃあ固定資産というのは台帳の書き換えだけしておけばいいですよみたいな返事された方が多いんですよ。
いやだけど はい、その後がやりにくくなるんじゃないですか。
相続に関してはそれで完結なんです、
はいはい、
だけど実際に売るときに、これ案外なんていうんですかね、建物未登記物件を登記するっていう手間大変なんですよ。簡単に言うと、過去3年分の固定資産税の搭載証明っていうんですけど、固定資産税払っていたっていう証明がいるんですよ。それから、検査済書とか確認通知書ですね、これがまずないんですよね。
そうですね、
ないんですよ、それからじゃあ建てた時の大工さんかハウスメーカーさんの印鑑証明いただけますかね、引き渡し証明いただけますかねっていうと、いや大工さん廃業してもおらんとね。で実際にこれよく実務でやります。
いやだって、はい、築50年とかになったらもうさすが、はい、に何もないでしょう。
ないんですよね。で最後はね、結局 あの法務局に対して陳述書を書きまして、これこれこういうことでこうであるから間違いないから、登記してやってくださいという申請を出すんですよ。で大体ほぼほぼ法務局っていうのはそのうちの2つがないと受付できないっていう。でこの前やりましたのは2つなかったんですよね。で最後なんかね貸してた証明とか、結婚してからそこに結婚してからって言ってもあのその持ち主さんも80過ぎてますけどね、間違いなく住んでましたって証明つけてでしかもその検査に来ていただいて、OK っていうのもあるんですよね。で何言いたいかと言いましたら、あの一番出口まで考えるんであれば二度手間やらずに、相続登記やるときにできればできればですよ、やらなくてもいいといえばやらなくてもいいという説もありますけども、あの増築の登記もやられた方がいいですよということですよね。で未登記のままで売買すると、はい、今度買われる方が住宅ローンつかないですよね、手続き設定できないんで。それから買われた方が何かの時にじゃあ自分で登記しようと思った時に、うん、あのお金かかるわけですよ、うん、まあ、ほぼほぼ簡単に言うと、まあ、10万ぐらいかかりますよって話ですよね。ですから我々が間に入って、アドバイスする場合は、全部案を出します、うん、で建物はできれば登記した方がいいですよ、できればっていうにするべきですよって説明して、あの費用あんまりかけたくないとかっていうことであれば、後回しに作るできます。でいずれしなきゃいけないですよって話ですね。それからあの例えば相続するお家があの雨漏りしてるとか直さないと、まあ、今当面売る気がないんで直さなきゃいけないっていう時に、リフォーム業者さんと見積もり取りますよね、うん、で見積もり取る時にリフォーム業者さんっていうのはそこで利益出さなきゃいけないし、目いっぱいいい提案するわけですよ。で雨漏り直すのに100万とか言ってちょっと待ってくださいってね、これね、あの相続別地方で、住んでた家で非耐震構造で、住めなくなってあ亡くなられてから3年以内に壊せば3000万控除という税金がかからないっていうあの恩典があるんだけども、これ100万かけてリフォームしてこれ3000万控除取るっていうことになると100万損しますよ、うん、でそういう時に、私に相談していただければ、私はあの建築もやりますんで最低ラインの報酬でどうするかとか、
つまり雨漏りを止める
だけで、雨漏りを止めるだけでいいんですよね、うん、はい、という提案するんですけど、はい、でそれを例えばそのリフォームも相見積もりなんですよ、はい、で結局安いところにされるんでしょうけども、うん、あの安いところにするということよりも必要最低限のところでどうやるかっていうのがポイントだと思うんですよね、はい、うん、で一番言いたいのはあのいろんなところにバラバラに頼んでしまうと、うん、結局コストアップになってしまいます、はいはいはい、で逆に安くしましょうっていうと本来やっとくと後で得するっていうのをやらないっていうケースがあるんですよね、うん、であれば一番あの出口って言いますか、まあ、最終的には不動産売買ですとか、うん、不動産貸すとかっていうことでやってます。我々に相談していただければ、うん、全部説明いたしますし、うん、それからあの事業の先生もあのこの件についてはこの先生のいいでしょうとか、あ、この件についてはこの先生ちょっとやめた方がいいですねっていうアドバイスもできるんですよね、うん、あのですから、まあ、我々に相談していただければいいんですけども、うん、相談するところが間違ったところに相談されるとあの高い買い物したりするケースがありますし、でましてあのなんていうのね、こうネットで調べて、はいはい、相見積もりを取って、はい、それから業者さんに聞いてで安いとこ安いとこ安いとこ取っていくと確かにあの安いかもしれないですけども、あの後でする仕事の方が大きいかもしれないし、それからもう一つ言うのはあの事業のその報酬っていうのはそんなに大きいわけでもないんで、むしろじゃあ不動産をね売却しなきゃいけないんであれば、不動産業者の腕ですよねっていうね、金という形でどういう提案して売るかっていうのを考えればいいわけなんで、あのその辺から入っていった方があの楽しいんじゃないですかという話をしてました、うん、はい、
いや、あの本当ワンストップでねまとめて話も相談もしてくれて、はい、他の信頼できるさまざまな業態の方も紹介してもらえるというのは、はい、ね、本来的に一番安心なんですよね。
そうなんですね、世の中にはね結局その紹介はするけどもその紹介料だけ取って責任持たないっていうそういう業種もありますあ、そういうのあるんですよ、何でも完全にマージン抜くんかっていうね
そうですよね、はい、それやったらもうどんどん中間マージンだけ取られて、ね、
はい、
一番、まあ、接種っていうか持ち主の方が一番損しなきゃいけないことになりますからね、はい、
そうですね、 だから私どもやる場合はそういうなんていうんですかね、いわゆるバックマージンとか、うん、一切取りませんし、むしろ先生紹介して、うん、安くやってくださいねっていうね、うん、例えば使用者については私も年間で何十件投与関係やってますので、うん、私紹介であれば、まあ、若干安くやってくれますし、うん、でその司法試験先生言うんですよね、これ相続登記やるけどいずれ売買登記するときも先生使うから、先生いずれねまた利益つながるじゃないですかって話すると、あそうやの少し負けとこうかっていうねいうことになるんですよね。
その辺は人間の気持ちですよね。
そうだね、
さて、西田さんは、はい、この間の勉強会というのはどうだったかちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね、
先月が、まあ3回シリーズの3回目ということで、最後に、はい、まあ、いかに、まあ、相続税の部分もありますけれども、うん、あと、遺言とか、はい、家族信託とかいうところだったんですけども、まあ、一応3回聞かれて、まあ、じゃあ遺言考えんなんのとか、うん、まあ、ROACN なんて言って、まあ、持たれる資産の今の状況とか、あと今後の動向を見て、これは持ってた方がいいのか、これはなるべく早めに手放した方がいいのかというところもちょっと考えなくちゃいけないねという方も出てこられましたので、まあ、これで一回とりあえずワンクールといいますか、はい、が終わったっていう感じで、まあ、その後そういう形で自分の状況に応じてどうされていこうかということを考えていかれるという感じですかね。
はい、実際こう勉強会にいらっしゃる方っていうのは、はい、相続をする側の方が多いんでしょうか。
大体いつも見てると半々ぐらいです、はい、やっぱり自分の持っとるものが子供にどう伝えていこうかという形と、はいはい、やっぱり親が一人で住んでおってそろそろ認知症が危ないとか施設入ったんで、はいはいはい、あとどう考えていこうかということで知識を知りたいとかいう方と大体半分ぐらい半々ぐらいですね。
前なんか親子で来られるような方がいらっしゃったって、はい、はい、
ありましたですね。やっぱりその娘さんがお母さん連れてやっぱ別々に住んどられて、お母さんが実家に住んどられる、娘さんはもう嫁いでしまってるんで実家この後どうしていこうかということで、じゃあこんな考えたらちょっと一緒に話聞いてこんまいけみたいなで来られたのはありましたですね。
この母親と娘っていうのは来やすいんですよね。
そうですね、
男親と息子とかっていうのはなかなか来ないですよね。
そうですね、自分の場合は多分どっちか、ね、でこれで息子さんが来られて、いやでもこんなんちゃ親父にどうやってしようかのタイミング見てせんなんねいう話になりますね。
そうですよね、そこのところは難しいところですよね、はいはい、
そうなんです。
だからやっぱりどっちかが知識持ってるだけでも違いますからね。
そう思います、はい、そうなんです。まあ、やっぱり子供としては親にそういうふうに考えてもらうのがやっぱありがたいんですけども、はいはい、まあ、万が一ないとしても、まあ、自分なりの心づもりというか、うん、ある程度できた方がいいかなとは思いますね。
確かにね、親の方から言ってもらう方が、
そうなんです、
息子娘としてはありがたいですよね、はいはいはい、そしたらじゃあ考えようっていう話になるけど、ね、やっぱり いまだにどうしてもね、やっぱ子供の方から言い出すと、
そうなんです、
おらお前またボケ取らんぞとか、はい、俺殺すつもりかいう人まで、はい、多分未だにおられますからね。それも難しいんですが、はい、ぜひどういう形にせよぜひ勉強会もご参加ください。はい、はい、じゃあ、一旦お知らせです。